朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ウィズニュース副編集長の朽木誠一郎さんに来てもらっています。朽木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回テーマ何でしょうか。
今回のテーマですね、
はい、
手洗い。
手洗い、
手洗いです。
これはコロナ禍でね、一番大事だよなんてことも言われますけれども。
そうなんですよ、うん、で、以前ですね、こちらのポッドキャストで、
はいはい、
コロナの謎対策という形でお話しさせていただいた回あるかなと思うんですけど、うん、
ありましたね。
その謎対策って何だったかなというと、その時、取り上げさせていただいたのは、うん、コロナ禍でペーパータオルが使用禁止になった。
ありましたね、
はい、うん、ハンドドライヤーではなくて、
ね、なくてね、
ペーパータオルがなぜかなくなってしまう。
別にいいじゃんって話ですよね。
むしろあってほしい、
あってほしい、
大事なんですけど、ね、っていうことの今回は、まあ、ある意味では謎対策続編ということになるかなと思います。
何、うん、ですか。
ですね、
うん、
これまだ、
うん、
こう自動給線、自動水栓、
自動水栓
じゃない蛇口ってあるじゃないですか。
じゃない蛇口
っていうのは、例えばこう公衆トイレとかに入った時も、
はい、
自動のところもあると。手をかざせばセンサーで、うん、
ありますね、
ジャーって水が出るところもあるけど、いま、うん、だにこうレバーとか、
あ
ー、
蛇口で、
ね、蛇口をですね、触らないと水が出ない、
はいはい、
っていう、まあ、洗面所ってあるじゃないですか。
どっちかというと僕はもうほとんどそっちを使ってますね。
あれどうしてます。
どうしてる。
このコロナ禍で、
はい、
手洗いが大事だと言われるじゃないですか。
あ、手洗ってますよ。
で、
うん、
まあ、じゃあこれ医学用語でもあるんですけど、
うん、
手を洗った状態を清潔とします。
はい、
かっこ清潔ですね、うんうん、これちょっと本当に医学用語でもあるので、
うん、
で、何かこう手を洗って、
うん、
こう綺麗じゃないものに触った状態を不潔とします、
うんうんうんうん、医学的な感じの用語として、
ね、そうですね、はい、まあ、本当はこう手術の手洗いってまたちょっと違うんですけど、清潔と不潔っていうのがこういう概念であったとしたら、
ちなみにね、朽木さんは医学部を出てますからね。
そうなんです、はい、申し遅れました。
それは一応補足しておいて、
はい、
すいません
っていう前提でですね、うん、
はい、
蛇口を最初に触るときって不潔じゃないですか、
うん、そうですね、
だって手洗うために、
うん、まあ、でも手洗うからね。
そうなんですけど、はい、じゃあその最後蛇口をまた手で締めたりとか、
うんうん、
レバーを手で触ったら、
うん、
清潔にしても不潔になっちゃいませんか。
あ、まあ、正直に言うと、はい、僕は今まで一切気にしてなかったですけれども言われてみればその通りだな。あ、でもなんか例えば、
はい、
手洗ってそこの水をこうすくってこう蛇口にかけるとか。
そうね、だからそういうのって、うん、じゃあこのコロナ禍で、
はい、
何が妥当だと言えるのかっていうのを
これはね、ちょっと本当考えたこともなかったですけど、
そう、そうですね、僕もですね、あんまりちゃんと正直、まあ、うん、個人的には自動水栓の蛇口に当たることが多いので、
うんうん、あ、そうですか。
あんまり考えてなかったんですよね。あとはまあ手動のものってやっぱ家とか、
まあまあ、あ、そうか、だ、自分しか触らないもの
は別にいいんですよね。そうそうそう、自分家族
とか、家族とはね、
になるからあんまり考えたことなかったんです。これ実はですね、ウィズニュース、
はい、
取材リクエストっていう機能がありまして、読者からの取材のリクエスト、
うん、
これどうなんですかっていうのを問い合わせていただくという、うんうん、機能があるんですね。
これウィズニュースの売りの一つですもんね。
そうですね、で、うん、それに私久しぶりに担当させていただいて、まあ、健康領域だったので、
はい、
それがですね、ちょっと読み上げさせていただくと、
はい、
こう子どもの幼稚園では、
うん、
アルコール消毒後に手洗いをしてまたアルコール消毒をしています。
はあ、
ここまでする必要があるのでしょうかっていうリクエストだったんですよ。
へえ。
で、
うん、
これってまあなんでそういう声になってるかっていうと、多分その幼稚園がですね、
うん、
蛇口をひねるタイプの水道だっていうんですね。
ああ
。私このリクエストをいただいた時に、
うん、
まあ、過剰だなっていうのが第一印象だったんですけど、
うんうん、
でもはたとなるほどって、
まあ確かにね、言われてみれば、
言われてみれば、
うん、
さっきの清潔と不潔の話ですよね。
うんうん、
不潔の状態で触って、
そうなりますね、
せっかく清潔にしても、
うん、
触ったら不潔じゃん、あれって思って、これちょっと調べてみようということで、うん、取材リクエスト回答させていただいたっていう話になります。
はあ、はあ、うん、
ただ、まあ、前提としてなんですけど、うん、別にこの幼稚園をやり玉にあげるわけではないんですけど、最初にアルコール消毒するのはまずいらないですよね
だって手洗うんでしょ、その
こと。
そう、うん、
まあ、そこは 一旦いいかなと。
いいでしょうね、
まあ、そこはまあ一旦考慮しないと、
うん、
でちなみに厚生労働省今回のまあ新型コロナウイルス感染拡大にあってですね、
うん、
正しい手洗いとか消毒の方法って結構啓発活動してまして、
はい、
取材もしたんですけどポスターとかも意外とこうあちこち貼られていたりするかなということで、なので、手指手指衛生って言ったりしますけど、うん、まずこう手指についてしてほしいのは神田さんが冒頭でおっしゃっていただいたみたいに手洗い、
うん、手洗いね
大事です、
はい、
まあ、もちろんこう手指以外ですね、
うん、
根本的な感染対策としてはやっぱりマスクと、
うんうん、
3密回避っていうのも、うん、これが一番大事って言えば大事なんですけど、
はい、
触るものに関して言えば、まあ、手洗いがおっしゃられた通り一番大事ですと、
はい、
で手洗いを丁寧に行うことで十分にウイルスを除去できますと、
うんうん、
でここも大事でさらにアルコール消毒液を使用する必要はありませんって厚生労働省結構はっきり言ってるんですね。
ちゃんと言ってるわけですね。
そうですね。ちゃんと手洗いさえできれば、
うんうん
うん、アルコール消毒液使わなくていいですよって、
うん、
アルコール消毒薬使うのってどんな時だと思います？
アルコール消毒薬を使う時はどんな時？
使った方がいい時、
まあ、使った方がいい時、
当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
うん、
すぐに手洗えない時。
あ、だからもう最近例えば買い物行こうなんてしたら、はい、必ずその建物のところにねそういうアルコール消毒とか置いてあって要は商品触るじゃないですか、
はい、
そういうのにこう備えてるってことですよね。
ナイスレスポンスです。まさにだからあれはある意味では理にかなっていると。
はいはい、
だまあここまでは認識通りなんですよね、
うんうんうん、
やっぱり結局大事なことっていうのはすでにもうしっかり言われて実践されてるっていうことが一つ前提としていいんじゃないかなって思うんです。
うんうんうん、
でまあ正しい手の洗い方みたいなのは細かくはなるんですけど、うん、まあ流水でよく手を濡らした後石鹸をつけて、
うん、
手のひらをよくこすりましょうと、
うんうん、
手の甲も伸ばすようにこすって洗いましょう。
うん、
指先爪の間を念入りにこすりましょう、
はいはい、
指の間もですね、
うん、
あと親指と手のひらをねじり洗いする。
ねじり洗いね、
はい、
はいはいはい、はい、
手首も忘れずに洗う、
うん、手首ね、うん、
これでもねちょっと面白いなと思うのはさっき紹介していただいたんで私医学生だったので、
はい、
これ手術の洗い方の指導と結構近い。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、もっと厳密だし、
うん、
これにさらに消毒薬を使ったりとか、うんうん、さらには、まあ、手袋、ゴム手袋つけたりしますけど、
うん、
まあ、結構こう本格的な洗い方っていうのが、
うんうん、
まあ、コロナ禍で厚生労働省他から啓発されてる。
なるほど。
っていうことが、まあ、一つあるかな。
だからその間違っても菌が入っちゃいけないような手術と比べてもそんなに見劣りしないような手の洗い方ってことですね。
そうですね、原、うん、基本原則みたいなものは割とこの状況で共有されたなと、
うんうん、
ちょっとマニアックな気づきですけど、
うん、
これ結構なんかエポックだなという気はしてます ね。
なるほ
どね。だってみんなあんまりそれはね、
いやいやそんな風に洗ってなかったもん。
そう、
うん、
でしょ、さすがに洗ってない人はいないと信じたいですけど、
どうかなそれもいるとは思いますが、まあともかくでも手洗うのってもっとこう適当にね、ジャバジャバって感じではありました。
やってパパってやってる人もいたと思うので、うんうん、これ結構感染対策としては大事、
はい、
なんですよと。新型コロナウイルスだけじゃないですからね、
うん、
この先もあるかもしれませんし、はい、でここまでが基本だと。
基本ね、
はい、で応用っていうのが多々出てくるわけです、
はい、
その一つが、まあ、手動の蛇口かなと。
うん、そうそう、どうなんですか結局。
だ結局でこれ感染症対策コンサルタントで看護師の堀成美さんですね、前の謎対策の時も、
うん、
取材させていただいた方なんですけど、
はい、
取材しましたと。で堀さんいいなと思ってたのは、素晴らしいなと改めて思ったのは、まあ、それが本当に必要ならすで、
うん、
に公的に注意喚起されてるって考えた方がいいですねって。
なるほど、
おっしゃってたんですね。
いいですね。
なので、まあ、本当にじゃあ手を洗った後に、
うんうん、
なんかプラスアルファが必要なんだとしたら、まあ、それはそこがじゃあ感染対策上大問題になってるんだったら、
うんうんうん、
ここはこうしてくださいってさらにまあ、指摘されてるはずでしょうと。
いやこれねめっちゃシンプルだけどすごい大事なところで、
はい、
しかも見落とされがちというか。
そうですね、
コロナに関しては特にそうなんですけれども、その専門的な知見っていうのが分散しすぎて、
はいはいはい、
例えば厚労省なんかが言ってても本当なのかいなみたいな感じになっちゃってるけど、うん、まあそこはやっぱりね、その国の中でも一番そういうことを毎日やってる人たちが打ち出してることなんで、やっぱり一定信頼寄せましょうよと、
はい、
いうところはありますもんね。
現時点で一番確からしい情報が集まってるのはやっぱり公的機関、
うん、
機関厚生労働省とか、うんうん、コロナに関して言えば
ってことでしょうね
っていうことなんですよね、うん。まあ、そのコロナ対策本部にこの取材させていただいたのでなかなかドキドキしましたけどね
そうなんですね、
大忙しでしょうから
まあでもそういう広報啓発っていうのもものすごく大事なことなんでね、はい、
あの丁寧にご対応いただきましたが、
ありがたいですね、
まあ、本当に昼夜、うん、多分この対策に走ってる方々なの で、
ね、
本当に
ね、
大変だと思います。はい、うん、でまああのどうしても気になる場合、
はいはい、
ここであの前回の話と関連するんですけど、うん、ペーパータオルがあるんだったらペーパータオルでレバーとか、
はい、なるほどね、はい、あそうかそうか、
パッてやって
そうすればね、
キュッてやれば、
うん、
手で直接触らないじゃないですか、
触らない、
なんだけどペーパータオルないことが、
いやあのね、正直ペーパータオルが置いてあるようなところっていうのは自動で出てきそうな感じしますよ。
そうですね、うん、そうなんですよね、
気が利いてるもんだって、
だそこら辺にやっぱなんか実際の応用の難しさがありますよね。
うーん、
だからこう公衆トイレに自動水洗じゃない公衆トイレにペーパータオルあるんかっていう話ですよね、
うん、あでもねもう僕はね思いついちゃいましたよ。
お
ハンカチを使えばいいんじゃないですか。
ただもしじゃあはこれイメージですよ、う
ん、はい何ですか、
こうドロッとした蛇口ですね
はい、
最初に触るのもはばかられるドロッとした蛇口に、
うん、
ハンカチを使ってそれポケットに戻します。
いやいやちょっとドロッとした蛇口ってよく分かんないですけどまあ確かに言いたいことは分かります、はい、まあ、ちょっと蛇口のその信頼性というか ね、
そうね、
まあ、まあまああるでしょうね、そら、
はい、ただまあこのドロッとしたを前提にすると次のこと言いづらくなるんですけど、まあ程度問題だとして、はい、まあ、気になる場合2、
うん、
ペーパータオルがない場合ですね、うん、そこであの冒頭で神田さんもおっしゃってたかなと思うんですけど、あの蛇口ごと石鹸で洗う、う
ん、ああなるほどね、石鹸で洗っちゃえばいいんだ、
そう
そうか、蛇口もきれいにしちゃえと、
触る部分を石鹸で洗うっていうのは、まあ、結構昔から言われている手ではあります。ちなみにですね、あの新型インフルエンザが流行った頃、
うん、
結構前です、何年、うん、何年も前ですけど、うん、あの頃にこう公的な啓発資料にも例えばこういうことをしてみてはどうかみたいなところにも入ってた、
うんうん、
それはあの今回取材の時に見つけたんですけど、
うん、
まあ、ただこれを公的に、うん、じゃあ実際にこうしましょうとまでは多分言われてないですね。
うーん、
だまあこういうこともできますっていうことで捉えていただければいいかなと思うんですけど、
うん、
まあ、ペーパータオルがないんだったら、
うん、
まあ、蛇口とかレバーっていうのを水と石鹸で一緒に洗いましょうと。
うーん、
だこういうふうにでも習っている人もあの記事を出したあの反響の中には、
うん、
今はこういうの習わないのかって言ってる人もいらっしゃったので、
そうですか、
まあ、そういうふうに習った方もいるのかもしれないですね。
うーん、
朝日新聞ポッドキャスト、
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞。
まあ、でも確かにその質問のねされた方もその幼稚園って話もありましたし、幼稚園とかまあ学校であるとか公園であるとか、おそらくそういうその水道の蛇口っていうのは公共の施設場所に置いてある場合が多いと思うんですよね、その自動で出ないようなのっていうのは。でだからそういうところ でその手もね洗ってついでにその蛇口も洗ってなんていうのはいいじゃないですか、公共のものをきれ
い
にする、これ一石二鳥の、ね、考え方、
まあ、そうですね、
うんうん、
ただその堀さんのご指摘にもあるんですけど、まあ
はい、
あともう一つあの、まあ、どうしても気になるならその3で、
うん、
まあ、洗った後に蛇口ひねって、
うん、
手指のアルコール消毒もうありえるかもしれないです。ただ、
はい、
これあの強調されてたところなんですけど、
うん、
あの感染症対策っていうのは、
うん、
総合的全体的にっていうのを堀さん強調されてました。
総合的全体的。
どういうことかっていうと、
うん、
ある場面だけ厳密に対策をしたとしても、
ああなるほどね、そうですね。はい、うん、
だってじゃあめっちゃその時手をきれいにしましたと、
うん、
アルコール消毒までして、
うん、
きれいだって思って。その後何も触んないですか、
うん、まあ、なんか触っちゃいますよね、
なんか触っちゃうんですよ、
うん、
でさっきの厳密な手洗いの話で言えばなんか触ったら不潔ってことになるけど、
なる、
我々がするのは手術じゃないんですよね、
ない、
日常生活なんですよ、
うんうん、
でそこにこう気をつけすぎてしまうと、
うん、
結局続かなくなってしまって、
うんうんうん、
そしたら本末転倒だよっていうのが、うん、まあ、総合的に全体的にっていう話かなと思うんですけど、 だから注意するべきは、うん、触るかどうかではなくて、うんうん、その触った手で感染経路になりうる目や鼻、うん、口を触らないことな
んですね。そうかそうか、そこを触らなければ、まあ最悪の事態は免れるかも。
そう、うん、だってこれでもあんまりこう言われてみないと気づかないことですけど、うん、スマホだって。
いやそれね、僕も今思ってたんですけど、うん、パソコンのキーボードね、はい、これはトイレ以上に汚いなって言われることもあるじゃないですか。
まあ、諸説あるんですけど、うん、それはそのでもそれもいつか検証したいと思う。スマホとか
ね。いやでも、まあ、スマホもそうですけれども、しょっちゅう触ってる場所であることは間違いないですからね。
だってじゃあ常に清潔な状態でスマホ触ってます？
いや全然触ってないですね。
っていうことになるから、うん、だったらその触った手で感染経路に触れないっていうことを意識する方が大事だよと。
なるほど。
いうことなんですよね。で、あとあんまりこう頻回にこう、うん、手洗い消毒しすぎて手荒れをしてみたいな。
ああ、それ聞きますね。
そう
ね、
そういうのもあるので、そういうハンドクリームとかでケアするとか、まあ、あくまでも持続可能な対策っていうのをしていくことが大事なんじゃないかっていうのを、まあ、今回その取材リクエストきっかけではありますけど、うん、ご指摘されてみて、うん、いろいろ取材してみて、うんうん、なるほどなと。
いやもうね、それはさすがの指摘ですね。
そうですね。
だ結局やっぱりその何か一つのことをやっておけばいいとかそういう問題ではなくて、まあ、普段の生活全体でね、はい、そのまあコロナの対策をしていくっていうことだっていうことですよね。
そうですね、うん、なんか一つ一つにこだわると変な方向に行っちゃうっていう話にもなって、例えば別の回の収録でマスクの話出ましたけど、うんうん、マスクもじゃあ不織布がいい、うん、布マスクダメだみたいな、うんうん、それが行き過ぎるとですね、うん、今度二重マスクが出てくるわけです。
出る
で二重マスク、うん、不織布が上だ不織布が下だみたいなことになってですね。で最終的に最近は二枚重ねあんまり意味ないっていうのも出てくる、
はいはいはいはい、話もあるみたいですね。
これを突き詰めていくよりは、だったら自分にとって一番受け入れやすい、うん、まあ、今不織布普通に買えるから、うんうん、不織布をつけるとか、うん、あとはちょっとそれがしんどいっていう場合は自分にできる最大限で、うん、布マスクでも例えばあんまり距離近づかないとか、うん、そもそもあんまりこうマスクで喋んないとか、うん、なんかそういうそれぞれにとってこう、まあね、取り入れやすい対策ってあると思うので、極端に走るよりは受け入れやすいものを、続けやすいものを。
わかります。それだって何分この、ね、コロナ禍がこう長く続いてて、まあ、未だ収束の兆し見えないじゃないですか、
は
い、
そうですね。
そうやって考えるとやっぱ今後も長続きするやり方でやっていかないと、はい、持たないですよね。
なんかね、だって新しい
折れちゃうよ、
なんか緊急事態宣言っていうのが、うん、ロックダウンっていうので去年の今頃はドキドキしてて、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよ。
その後医療崩壊宣言、まあ、うん、それに類する宣言とか、うんうんうんうん、でついに今回マンボウが出てきた、
はいはい、
疲れますよね。
いや本当に終わりが見えないし、たまに思いますもんね、あれ俺ってもうこのまま一生マスクってし続けるのかなっていう
ね。
いやまああながちなくもないような気もするし、うん、僕なんかもともと花粉症だから、はいはいはい、マスクとかすることにはそんなに抵抗ないんですけど、はいはい、ただなんかねやっぱりこう一旦これが普通の生活になっちゃうと、はい、むしろマスクがないで外に出た時のこう気分の悪さみたいなのありますからね。
なんかね人目も気になりますし、
そうそうそうそう、
こんなに息が楽でいいのかみたいな。でもね近くに人いなければ別にマスクつけてる必要ないわけですから。いいんです
よね、だって今のそのねマスク進学論争的なことになってるって話でも、うん、まあ、極端な話すればですよ、はいはい、口をずっとつぐんでるんであれば、ね、別にマスクなくたっていいっていう言い方もできますよね。
そうですね、喋らない飛沫が飛ばないのであれば、
うん、そういうねこれはねなかなか難しいというか、はい、でもなんとかこう向き合わなきゃいけないっていうことになるわけですよ ね、
そ,
すよね。
だその中でやっぱり持続可能っていうのは一つ、うん、大事なキーワードだなっていうのを、うん、まあ、いただいた取材リクエストとか専門家のご指摘から 改めて気づいたっていうことですかね。
総合して言うと手洗いなんかもちろん大事だし、はい、まあ、マスクもそうだし、はい、3密を避ける、これは非常に大事ですと、
はい、
その上でただ、まあ、できるやり方で続けていかないといけなくって、はい、あまり細かいことにこだわりすぎるとむしろ良くないかもしれないよと。
そうですね、
いうところですかね。
なんか嫌になっちゃうともうそこで終わっちゃうんで。
そうですね、
なかなか難しいところはありますが、一つこのちょっと行き過ぎてしまうっていう事例からですね、何かが学べるとしたらこういうことじゃないかなと思った次第でございます。
わかりました。口さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけでウィズニュース副編集長口木誠一郎さんのお話を聞いてきました。
ありがとうございます。
口木さん、ちょっとここは初心に帰って、
はい、
ウィズニュース自体の告知でもしておこうかなと思うんですけれども、
はい、
ウィズニュースっていうのはどんなサイトなんでしたっけ？
ですね、ウィズニュースっていうのは朝日新聞社が運営している若者向けのスマホ用の、ウェブメディアというふうに、お話しする機会が多いんですけど、まあ、各記者がですね、いろんな記者が所属しているので、あるいはこう新聞社の記者全員が書ける舞台なので、それぞれの記者が課題だと思っていることとか調べたいことっていうのを比較的自由に調べて書くことができる媒体かなと思います。
結構本当にね、いろんな硬派からね、いわゆる柔らかい記事までいろんな記事載ってますよね。
僕もこういうリクエストに答えたりとか、一方では例えば企業が問題のある健康系の広告を出してしまっているとしたらそれを指摘する記事とか、そういうことをこうまんべんなくやっているっていう感じかなと思います、
ね、一方でこうね、ちょっとじんとくるような漫画が載ってたりとか ね、あれもまた面白くてね。
私も漫画の連載担当編集で何個か持ってるので。
そうなんですね。
そんな感じでこういろんな接点で、ニュース、まさにウィズニュースなんですけど、ニュースの捉え方難しくなってる時代に、どうニュースと共にあってもらえるかっていうのを考えるメディアになってるかなと思います。
ちょっとね、改めてウィズニュース読んでいただければと思います、はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、取材リクエストもお待ちしております。
口木さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast 朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。